はじめはコラム、新宿、町、人、仕事です。区長、中山弘子。9月1日は防災の日。東日本大震災から半年を経て、誰もが多くのことを考え、感じていることと思います。今回、津波により廃人に帰した町並みと、何事もなかったかのような町並みが併存しています。津波の恐ろしさの一方で、多くの建物は地震に耐えたのです。地震などの災害時には、自助、共助、公助が基本です。有名になった津波てんでんこ。この言葉は非常にも聞こえますが、災害時には誰もが自分の命を自分で守る、自助がまず基本であることを物語っています。命を守るための耐震診断、補強を進めましょう。区の支援もぜひ活用してください。次に、共助です。区や消防、警察は地域全体の被害を最小限に食い止める観点から活動を行うため、限られた時間の中で全ての被災者を助けることは物理的に困難であり、地域で助け合うことが必要です。阪神・淡路大震災でも多くの方々が地域の皆さんによって助け出されました。避難所の運営も地域の皆さんが中心になって行うこととしています。各地域の避難所運営管理訓練にぜひ参加してください。そして、公助です。区は地域防災計画のもと、消防や警察と密接に連携して、区民の生命、財産を守るため、減災社会づくりに取り組んでいます。情報伝達については、今回の震災でツイッターが大きな役割を果たしたことを受け、区でも4月1日から始めています。発災時には、まず自分や家族の命を守って、互いに助け合いましょう。人と人とのつながりによる安全で安心な逃げなくて済む町、新宿の実現へ向けて、時間との競争の中で全力で取り組んでまいります。コラム、新宿、町、人、仕事でした。次は40歳から74歳の方対象。特定健康診査で生活習慣病を予防しましょう。区では生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査を40歳から74歳で新宿区の国民健康保険に加入している方を対象に実施しています。ご自分の健康状態をチェックし、生活習慣の改善に役立てましょう。特定健康診査とは、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病に大きく影響しているのがメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群です。特定健康診査はメタボリックシンドロームに着目した検診で、40歳から74歳の方を対象に各医療保険者が実施しています。特定健康診査の結果から生活習慣病の発症の危険が高い方には特定保険指導を実施しています。医師、保健師、管理栄養士などと一緒に無理のない生活習慣の改善策を考えます。主な検査項目です。問診、現在の健康状態などを伺います。身体測定、身長、体重、腹囲を測定します。検尿、尿の糖、タンパク、鮮血を検査します。採血、血糖値、中性脂肪、コレステロール値などを検査します。血圧測定、拡張器血圧、最小値と収縮器血圧、最大値を測定します。特定健康診査を受けるには、40歳から74歳で新宿区の国民健康保険に加入している方には、新宿区が無料で実施しています。23年度の受診は12月末までです。受診には検診票が必要で、対象の方には5月末にお送りしています。検診票をご用意の上、次の実施場所へ電話で予約をしてください。また、6月30日現在で受診していない方には、ご案内のハガキを9月16日金曜日にお送りします。それでは、実施場所です。まず、保健センター。こちらは64歳までの方です。 検診希望日の8日前までに保健センター専用検診予約センター電話3200-1508番へ予約してください。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後6時。検診と結果説明の2日制になります。翌月の日程は毎月5日号の広報新宿に掲載します。次は区民健康センター。所在地は新宿 7-26-4。区民健康センター電話3208-2222番へ予約してください。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時。結果は郵送で通知します。そして区の委託医療機関。こちらは区内診療所などです。検診票に同封する健康審査・がん検診のご案内の実施期間一覧表から希望の医療機関を選び直接予約してください。結果は対面などで通知します。なお、国民健康保険以外の健康保険、健康保険組合、共済組合、協会健保、国民健康保険組合に加入している方の特定健康審査は各医療保険者が実施します。被扶養者を含みます。詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。予約方法がわからない、検診票が手元にないという方は、新宿区役所健康審査ご案内センターへお問い合わせください。電話番号は 5291-1410 番です。開設日時は9月20日火曜日から11月30日水曜日の月曜日から金曜日で祝日を除きます。時間は午前9時から午後7時です。区の特定健康審査を受診していない方に電話をおかけし、受診の確認、検診票の再発行、健康審査についてのご案内をさせていただきます。ご不明な点などお気軽にお問い合わせください。年に一度は健康審査を受けましょう。16歳から39歳の方、75歳以上の方、40歳から74歳で生活保護を受けている方の健康審査は、新宿区が無料で実施しています。詳しくは毎月5日号の広報新宿でご案内しています。詳しいことのお問い合わせ先は、第二分庁舎分館1階、健康推進課健診係、電話 5273-4207 番、ファックス 5273-3930 番へどうぞ。特定健康審査で生活習慣病を予防しましょうでした。続いて、9月20日から26日は、動物愛護週間です。備えよう、いつも一緒にいたいからをお届けします。人と動物、ペットが上手に付き合い、生活がより豊かになるよう、区では様々な取り組みを行っています。今回は、動物の適正な管理方法、震災時の動物救護、地域猫対策を紹介します。動物を飼うときに考えること、ペットの適正な管理を。ペットを飼う前には、住宅環境や近隣の方との関係、家族構成などをよく考えてください。トラブルの多くは、飼い方を改善することで防げます。飼い主だけでなく、近隣の方にも住みよい環境を維持していきましょう。ペットを飼う前に考えましょう。あなたの住まいでペットを飼えますか？引っ越しの予定はありませんか？家族全員がペットを飼うことに賛成していますか？動物に対するアレルギーのある家族はいませんか？自分が高齢になった時のことも考えて、ペットの種類や大きさを選んでいますか？毎日欠かさず世話ができますか？排出物の片付け、防音対策、しつけなど近隣の方に迷惑をかけないように配慮できますか？ペット購入費用だけでなく、食費、衛生費、病気や怪我の時の治療費など、一生にかかる費用を考えてみましたか？10年以上生きる動物も多くなっています。将来の生活の変化に対応できますか？万一飼えなくなった時のことを考えていますか？ペットの安全確保。放し飼いにしない。犬の放し飼いは、東京都動物の愛護及び管理に関する条例で禁止されています。 また室内だけでも暮らせる猫は、事故や病気を避けるためにも室内で飼いましょう。迷子にしない。犬には必ず観察を、散歩の時は必ずリードをつけましょう。また猫には飼い主の連絡先を書いた名札をつけましょう。不妊・去勢手術の実施。発情によるストレスからペットを解放するため手術をしましょう。人と動物の共通感染症にご注意を。排泄物の片付けなど清潔で衛生的な飼育環境を心がけるほか、ペットの習性や生態をよく知り、ペットの健康を管理しましょう。犬の登録と狂犬病予防注射。犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。登録すると固有の観察番号が付けられます。犬が迷子になった時や災害時などでも観察をつけていれば、観察番号で飼い主を特定できます。区では毎年4月頃に犬の登録をしている飼い主の方に狂犬病予防注射のお知らせをお送りしています。4月から6月に動物病院で予防注射を受けた後、保健所か特別出張所に予防注射済みの証明書を提出してください。予防注射済み表をお渡しします。震災時の動物救護。避難所で人と動物が安全に過ごせるように。区では平成15年に東京都獣医師会新宿支部と災害時の動物救護活動に関する協定を結びました。学校避難所管理運営協議会などの関係団体と協議を進めながら、災害時の人とペットの安全を考えています。災害が起きた時に家族とペットが安全に避難できるよう、日頃から家族で話し合い準備しておきましょう。災害時に備えて。災害時はペットとともに避難所へ行くこともあります。日頃からトイレの訓練、無駄吠えをしない、ケージの中で生活する、待て、座れなどの指示に従うなど、基本的なしつけをしてください。ペットのための防災用品を準備。3日程度の食料、水、薬品、トイレ用品、ペットシーツ、猫の砂、避難所でのケージ、リード、観察など迷子用の身元表示、ペットの写真、こちらは行方不明のペットを探すときに必要です。避難所での飼育のルール。避難所に同行できるのは、犬、猫、ウサギなどの小型の哺乳類と小鳥のみです。避難所では、動物由来感染症の発生を防ぐため、人と動物は同居せず、ケージに入れるか、支柱につなぎます。避難所で受け入れることのできない爬虫類や両生類などの飼い主は、ペットの受け入れ先を日頃から決めておきましょう。避難所での動物救護部の立ち上げ。区が各避難所に配布している学校避難所用動物救護マニュアルをもとに、地域の皆さんに救護体制づくりを検討していただいています。災害時にはペットの飼い主を中心に動物救護部を作り、餌やりや排泄物の清掃などをします。飼い主が不明な動物の受け入れも必要です。負傷した動物は基本的には飼い主が巡回獣医師か近隣の動物病院に見せます。飼い主が不明な動物は、動物救護部が飼い主の代わりに治療を受けさせます。地域猫対策。飼い主のいない猫と地域での共生を目指して、区では増え続ける野良猫への苦情、相談に対応するために、平成13年度から、人と猫との調和のとれたまちづくり事業に取り組んでいます。地域にお住まいの方、町会、ボランティア団体などと保健所が協力し、野良猫の増加を防ぐとともに、野良猫問題を地域で解決する仕組みづくりを進めています。地域猫対策の流れ。1、打ち合わせの実施。町会役員、地域にお住まいの方などと保健所の職員が情報を共有し、 問題解決方法を確認します。 2. 取り組みの周知。町会の掲示板や回覧板、チラシの配布などで地域で暮らす皆さんにも取り組み方法をお知らせします。 3. 不妊・去勢手術の実施。猫を保護し手術をします。手術が終わった猫には耳の一部をカットするなど目印をつけます。手術費用には助成制度があります。 4. 手術後は地域で管理。決められた場所での餌やり、トイレの設置、排泄物の清掃などを行い適正に管理します。パンフレット、人と猫との調和の取れたまちづくり、地域猫対策をご紹介しています。第二分庁舎3階衛生課で配布しているほか、新宿区ホームページからもご覧いただけます。ご活用ください。以上、詳しいことの問い合わせ先は第二分庁舎3階衛生課管理係、電話 5273-3148 番、ファックス 3209-1441 番です。備えよう、いつも一緒にいたいからをお届けしました。変わりまして、福祉ガイドです。子ども手当、10月分から支給要件や金額が変わります。対象と支給額、月額です。3歳未満は1万5000円、3歳から小学生の第1子第2子は1万円、第3子以降は1万5000円、中学生は1万円です。対象の方には、10月中旬以降に申請書をお送りする予定です。詳細が決まり次第、広報新宿や新宿区ホームページなどでお知らせします。問い合わせ先は、本庁舎2階、子ども家庭課子ども医療手当係、電話 5273-4546 番です。子ども医療費助成、乳幼児医療証、子ども医療証をお送りします。対象の方には9月16日金曜日にお送りします。新しい医療証は薄いオレンジ色です。9月末までに届かない場合はご連絡ください。助成の対象は、義務教育終了前、15歳に達する日以降の最初の3月31日まで、就学前のお子さんは乳幼児医療証、小中学生は子ども医療証です。有効期間、10月1日土曜日から24年9月30日日曜日、または15歳、乳幼児医療証は6歳に達する日以後の最初の3月31日まで。助成内容です。健康保険適用後の医療費の自己負担分と食事療養標準負担額です。入院時の食事療養費などを自己負担した場合は、受診月を含め12ヶ月以内に領収書を添えて区に申請してください。問い合わせ先です。本庁舎2階子ども家庭課子ども医療手当係、電話 5273-4546 番です。続いて、都営交通無料乗車券の発行、有効期限が23年9月30日と記載された都営バス、都営地下鉄、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーに乗車できる無料乗車券を新しい乗車券と交換しています。児童扶養手当受給世帯の方は、23年度の受給証書水色が届いてから手続きしてください。更新後は有効期限は対象者の誕生月の末日に変わります。対象は区内在住で次に該当する方、ただし東京都シルバーパスをお持ちの方を除きます。現在、無料乗車券をお持ちでない方も申請できます。申請に必要なものは、有効期限が23年9月30日と記載された乗車券、該当する手帳、証書などです。対象と申請問い合わせ先をご案内します。まず、身体障害者、知的障害者、戦傷病者、こちらは特別交渉から第6交渉か、第一鑑賞から第五鑑賞、そして原爆被爆者、厚生労働大臣の認定を受け健康管理手当を受給している方、そして非救護者です。申請問い合わせ先は、本庁舎2階障害者福祉課相談係、電話 5273-4518 番です。次は生活保護受給世帯員1世帯1名。第2分庁舎1階生活福祉課相談係。電話5273-4552番。そして児童扶養手当受給世帯員1世帯1名。本庁舎2階子ども家庭課育成支援係。電話5273-4558番です。変わりまして、高齢者クラブの会員を募集します。区内には地域ごとに結成された123の高齢者クラブがあり、およそ7000名の会員が自主的に活動しています。区では高齢者クラブの活動経費の一部を助成しています。生きがいや趣味を通じた仲間を見つけたいと考えている方は、高齢者クラブにご参加ください。対象は区内在住で58歳以上の方。主な活動です。社会奉仕活動、道路・公園の清掃、交通安全・防犯運動への協力ほか、友愛活動、一人暮らし高齢者の方への訪問や声かけほか、健康増進活動、ラジオ体操、歩行会など運動が中心の活動ほか、生きがい活動、歌や踊りなどの趣味の教室、講習会の開催ほか、その他、旅行会、親睦会、新年会ほか、なお、区内の高齢者クラブで構成する区高齢者クラブ連合会では、年間事業計画を策定し、歌舞伎町の清掃活動、ウォーキング、歌や踊りを披露する春と秋の高齢者福祉大会、グラウンドゴルフ大会、輪投げ大会、囲碁、将棋大会などを実施しています。詳しいことの問い合わせ先は、本庁舎2階、高齢者サービス課、生きがい係、電話5273-4567番です。敬老会へご招待します。対象の方には、9月22日木曜日頃に招待状を発送します。日時です。10月4日火曜日午前10時から正午、タンス町落合第一柏木特別出張所管内にお住まいの方、4日火曜日午後2時から4時大久保戸塚特別出張所区役所管内にお住まいの方、5日水曜日午前10時から正午えのき町落合第二角筈特別出張所管内にお住まいの方、5日水曜日午後2時から4時四ツ谷若松町特別出張所管内にお住まいの方、原則として招待日の振り替えはできません。会場は新宿 6-14-1 新宿文化センター。なお、駐車場送迎バスの用意はありません。対象は平成23年9月15日現在区内在住で77歳以上の方、つまり昭和10年3月31日までに生まれた方です。内容は式典交通安全の集い、新宿生き生き体操、そして演芸。演芸は歌謡さつきみどり、姿のり子、民謡山本賢治、舞踊新宿区民謡連盟です。問い合わせ先は本庁舎2階高齢者サービス課生きがい係、電話5273-4567番です。続いて介護予防のための新宿生き生き体操講習会です。新宿生き生き体操サポーターが指導します。加齢に負けない体を作る新宿生き生き体操を覚えませんか。介護予防のミニ講座も実施します。日時、会場、内容は次の通りです。すべて水曜日で、時間は午後2時から4時になります。10月5日水曜日、会場はタンス町15牛込タンス地域センター。内容は転倒予防と運動、転ばないために気をつけたいポイント。12日若松町12-6若松地域センター、有酸素運動とウォーキング。19日大久保 2-12-7 大久保地域センター、認知症の予防です。対象は区内在住在勤の方、それぞれ30名程度です。 持ち物は上履き、飲み物。動きやすい服装でおいでください。申し込みは電話で、本庁舎2階、高齢者サービス課介護予防係、電話 5273-4305 番です。いずれも先着順です。次は、区内公衆浴場、悠々健康教室、心も体も生き生きと。触れ合い入浴場の利用回数とは別に入浴できます。日時、会場、内容は次の通りです。時間はいずれも午後2時から2時45分です。会場、まず万年湯。所在地は大久保 1-15-17、電話 3200-4734 番です。日程すべて金曜日になります。第1回10月7日金曜日、楽しく歌おう。第2回14日、学ぼう、働こう、転倒予防の豆知識。第3回21日、若返り、お口元気体操。第4回28日、元気の源、健康食のポイント。次は熱海湯、神楽坂 3-6、電話 3260-1053 番。すべて火曜日です。第1回10月11日火曜日、楽しく歌おう。第2回18日、冬の感染症について。第3回25日、食べる機能のアップのために。第4回11月1日、元気で長生きするための食事です。福祉ガイド。途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。